はい、それでは座談会を続けてまいりますが、この FM ピカウシではですね、フチへのインタビューというのが、2回前からですか、
ね、
前回からですね、
はい、前回から
行ってますが、これがとてもこう評判がいいんですけども、
そうですか、
この企画をしたまず関さんですけども、
はい、
これについてはどう考えてますか、今後方針というか。
そうですね、前回放送時間の中でお話を伺ったら、ポンポンポンポンいろんな私たちの知らない話が飛び出してきて、7キロも8キロもね、冬道を下駄を履いて歩いたなんていうのはもうとっても驚きでしたよね。
海川浅野さんのね。
ね、浅野さんのね。あと、その、青木時さんの話についてもね、もう、あの時代の方だからこそかもしれないんですけれども、馬をね、自由に駆使して、生活の中に取り入れてたっていうような話。で、私はやっぱり女性ですからね、そういうような、交通手段がまだ発達してなかったり、いろんなものをこう、自分の手で何でもしなきゃいけなかった時に、どんなふうにこう、生活者としてね、食べ物の確保、子育て、あるいはその生産ですよね、そういうことを もっともっとこうたくさん当時の体験をね、伺って録音しておかなきゃいけないなっていうふうに感じたところなんですよ。
なるほど。じゃあ、まあいろいろな方にインタビューをしていこうと。
そうですね。
そうですね。まあ、それはこの FM ピカウシとしてもとても大事なことですよね。は
い、そうですね。
まあ、一人ずつやっていきましょう。
はい。
それでは、藤沢さんどうですか？これ、本当に評判良かったんですけど。
いや、これはもう関さんの大ホームランです
。大ホームラン、
ね、本当にね。
なんか痒いなとか。
青木時さんの話とかね、
結構感
動しましたね。
万能先生のね。
それに、今日やった、料理教室のね、上田俊さんの八重様なんてね、なかなか聞けないしね。
そうそうそう。
ご高齢ですから、はい、いつまでも聞けると思わないで。
そうですね。
まあ、記録に取れてよかった、放送に流れてよかったなと思ってますね。
録音技術みたいなのがね、もうちょっとこう、高まってくれば、もうちょっと聞きやすくなるかしらとは思うんですけれども。
そうですね。まあ、私もこの淵へのインタビューについては、まあ、編成局長という立場で、
はい、
これ絶対潰さないで、もうシリーズ化していこうということを考えてますので、まあ、みんなで頑張ってやりましょう。まあ、次なんですけども、今までですね、カムイユカラという神々への歌い、
はい、
またはアイヌ語の早口言葉、
はい、
それとカムイユカラの繰り返し言葉をアイヌ語でサケヘと言いますが、このサケヘの発表などを、ニブタニアイヌ語教室の子どもたちにやってもらっていました。最近ちょっと子供たちの出番がなくなってるんですが、これについてはどうですか、藤沢さん。
いや、子供たちにね、そろそろ図書券欲しいんじゃないかなと思うんだよね。だからなんか考えてやったら、これ、藤沢さん考えないと。
そうですね、私は、アニメ教室の方を担当してますから、
はい、
何か企画考えて、なるべく子供たちの出番を作りたいなとは思って。
藤沢さん忙しくて、アニメ教室あんまりやってないんじゃないの、もしかして。
いやいや、この間の料理講師の一応、
子供
たちできたから
。もうね、あれで一人前の子供たちがね、もう、本当にお団子作りやってね、ちゃんとこの伝統はね、受け継がれていくなっていう、
そう
ね、頼もしい風景ですよね。
だからあれはやっぱり継続してやるっていうことが大事だね。年に一回でもね、もう十何回目ですから。そういう意味ではもう意味があります。まあ私も、いろいろな、企画を考えて、
ね、
子どもたちの出番を考えたいなと思います、
はい、
ちょっと次の話なんですけれども、はい、このミニ FM 局、FM ピカウシでは茅野茂のアイヌ神話修正というビクターエンターテイナメントから出ている CD を、まあ、流しているわけですね、
はい、
でこれは、まあ、茅野茂、FM ピカウシの代表ですが、30年40年前に録音したものを、
はい、
まあ、ただで流しているわけです、ね、だからそういう意味ではなかなか他の曲ではできないのが茅野茂が代表を務めているのでまあできる、
はい、
この点についてはどうでしょうね。まずじゃあ関さんから今度は。
そうですね、題名をね、もう毎回毎回こう一生懸命練習して言うんですけども、なかなかこうスラスラっと言えないっていうのが未だにあれなんですけども、やっぱり中身については本当にこう耳にすることのできない生の音をですね、聞けて、で学習しようと思えば繰り返し繰り返しこれ聞いて、サケヘの面白さとか、あらすじのことだとかね、解説文も出てますのでね、 ただラジオで聞くだけではなしに、あのウェブで聞いてる方にはぜひこれ、まあ、ちょっとお高いんですけどね、購入なさって繰り返しご自宅でね聞いていただけたら、もっともっとアイヌ語に、ね、親しんでくださる方が増えるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、なかなかもう
全然すごかったかしら。
いや、じゃあ藤沢さん、
ちょっと個人で買うのにはちょっと、うん、大変ですけどね。
価値観の問題からいくとね、うん、そんなに高くはないかもしれない、うん
う
ん、
あれ私買いましたよ。
いや、でもあの本当に先生のあのアイヌ神話修正集流せるメディアっていうのはね、他ではない人、うん、またご本人が登場でしてるっていうのはね、もう最大の FM プラスのあれなんですけどもね、まあ、でもあのアイヌ語普及のことを、まあ、あの特にあのインターネットでお聞きの方々にちょっとこれからもっと意識しなきゃならないなとは思ってるんですけどね、例えばまあ、アイヌ語を勉強する方法とかですね。
ああ、そうですね。
それから、ぜひ読んでもらいたい本とか、
うん、
そういうものを紹介。まあ、あの、実際インターネットでわざわざこの放送を聞いてくださっている方は、ものすごくアイヌ民族に対して興味を持っている方々ですのでね。
うんうん、
でも、なかなかちょっとわからないと思うんですよ。
そうですね。萱野さんのところにはね、うん、結構書籍とかね、うん、どこで手に入るかとか、お問い合わせ随分あるみたいですけども、うん、まあ、全部にね、お答えできてるともね、限らないので、うん、本当にね。
まあ、なんか、コーナー考えて、
そうですね。
あ、そういうのがいいかな。
ラジオでね、あの、書籍の、出版元とかが、あの、わからないとなかなか本って手に入れづらいですね。うん、
まあ、題名と出版元わかれば、どこからでも買えますからね、
はいはい。
そうですね。その辺も、ちょっと配慮してみたいと思います。